はい、どうも。ということでね、アーサー日記ステーション第14回目始まってまいりました。ということでね、皆さん11月ということでね、なんかそろそろ人肌恋しい季節となってきましたね。いやー、まあクリスマスのイルミネーションなんかもそうですし、まあ、気温も下がってきてるのでね、吐く息なんかも白くなってきましたけど、まあアーサー的にはさ、こういう季節ってさ、もちろん誰かがいてくれたらいいんだけどさ、あいにく俺はお一人様だよね。もう一回言うけど、俺はお一人様、つまり彼女いねえよっていうことでね、もうね、去年と全く同じレベルの話してんじゃねえよっていう話なんですけど、まあでもね、こういう時って、あえて自分が孤独であることの裏側と向き合いたいなっていうふうにね、皆さん思いませんかっていうね、クソ中二病みたいな話なんですけど、まあ孤独な状態の自分のことを嫌いになりすぎずにね、今の自分の気持ちと向き合うことで、過去にも意味付けできて、初めて未来に足を進められるというかね、それでまた次の光が見えてくるかなっていうふうにね、いうふうに思ったので、今回のね、作詞作曲コーナーでは、4月の放送でお送りした、心の底からぶつけ合った2人という曲のね、続きを作ってきました。まあ、4月の放送では幸せそうな2人のね、裏側のエモーションを描いたんですけど、お前別れてぼっちになってんじゃねえかっていうね、続きの話まで歌にしたんでね、それではどうぞ。ゆらゆらと暖かい二人の世界で眠った猫のような君と夜の海の中にいた。これから地面よっていくつもの過去や傷から未来へ飛び出した。勇気出して今思えば不思議なほど自然に包まれて、だけど俺はあの日見た不器用な夕暮れ重ねてた。だからきっと途切れない、夢がまた久しぶりに見えたんだよね。君と共にお互い一人で月見る時はどれほどの孤独と裂いた心があっただろう。忘れてしまったものは深すぎる戦時な心の中にあった。君と共に育てたはずのメロディー、ラララララララララララララララララララ。 だとまあ森の風が肩をすり抜けて一人ぼっちが歩くでも大空が語りかけてくれた君がくれたもの映画より大きいものだった悔やんでも悔やみきれね故郷を越えて消えていった君とまた語り合うならばこの命さえも夜空に消えてしまう日まで叶わぬ願いを遠い果ての失った過去に叫んでしまうたびに心が折れたり飛んだり繰り返してゆくのさ叶わぬ願いとこの命で歩いてゆくしかなくて絶望の真っただ中を瞳の中に答えがきっとあるさ生きてゆこうぜ永遠じゃない叶わぬ願いがあっても心が折れたり飛んだりだけどいつか大きくなれるから生きてゆこうぜまだまだ続くこの命の時間を心が傷んでしまうたびに命の勇気は無限大に ということでございましてね、いやまあこんな感じでね、前に発表したことのある歌をね、また進化したりとか、また続きをね作ったりとかのもあったらね、発表することもあるんでね、皆さんそこもね、ぜひ今後お楽しみにしてくださいということでね、いやでもね、今度はね、あれですね、幸せな結末になったバージョンとかもね、なんか作ったりしても面白いかなと思ったんで、まあそうですね、一度作った歌の続きとかね、また思いついたら発表していきたいなというふうに思います。それではね、まずはCM の方に行っていきましょう。CM、どうぞ。
すべての音はここから始まる。はじめはデモ作りから。そして メジャーへの道はここから始まる。 www.artfields.net アートヒルズミュージック。
私アッキーがお送りする痛快愉快奇想天外トークバラエティ番組アッキーのレッツドーンラジオデラックス、第2木曜日絶賛放送中。
ねえねえ、ナナ姉が CD 出したらしいよ。
え、そうなんだ、楽しみ。
ナナミビーティング4月桜発売中、みんな聞いてね。
さあ、改めて私ね、アーサーランドという YouTube チャンネルのアーサーなんでございますけどね、まあちょっと YouTube の方の本質の話なんですけど、まあ 私アーサーランドの方で動画の方でもね、あの歌歌ったりね、まあ、あの東京駅でねシシャモさんの歌を歌ってふざけたりとかもね、あのしましたし、まあ、悩みについて発信したりとねいろいろやってるんですけど、でもね、あのこの場を借りてねちょっとね言いたいことがねあるんですよね。なんかあのこれからもあの自分はそのアーサーっていうあの個人というか、だからこそできることを大切にしたいなという思いが最近ありまして、まあ、あの YouTube で稼ぐ手段のためにね、あの炎上に便乗するとか、なんかそういうのってあるじゃないですか。でもなんかその好きなことで生きていくっていうのは、本当の意味で楽しいことをして、見てくれた人に意味のある時間を提供することで、なんかこう回していく、経済を回していくことがあるべきだなと思ったんでね、まあ、そういう正直さを大事にしたいなと思う今日この頃でございます。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレート義太夫が音楽と笑いについて、語りたいと思います。グレート義太夫のお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
エミさん、もうめちゃくちゃ面白いラジオ CM のネタ思いついたからさ、今から一緒にやってくれない？
お、すごいね、やろうやろう。
はい、ありがとう。CM の台本どこ行ったっけな、
唐沢和道のラジオ始めたんだがマイペースに配信中。
あったあったあった、まずこれ言ってほしくて。
皆さんこんにちは、吉田恵里です。吉田恵里のエリマルシラジオ、毎月第3木曜日に配信中。ファッションや美容、音楽、そして質問コーナーなど内容は盛りだくさん、ぜひチェックしてね。
さあ、改めまして、アーサニッキーセッション吉祥寺のスタジオよりね、アートヒルズミュージックの提供で、お送りしております。まあ、あの吉祥寺っていう言葉でね、あの思い出したんですけど、あの吉祥寺ってね中央線の街なんですけど、まあ、あのかつてね、あの中央線沿いをよくあのマラソンの練習コースとして使ってたんですよ。まあ、あの高2の途中から始めたのかな。まあ、あの高2の頃はね、あの帰宅部だったんですけど、まあ、体育祭で輝きたいなっていうね、あの無謀すぎる野望を抱きましてね、まあ、あの日野から立川の間とか、あと三鷹っていう場所とから吉祥寺の間、隣駅なんですけどね、とかね、よく走ったりしてたんですけど、まあ、あの、まあ、いろんな場所をね走ってて、あの高尾の方から新宿の方まで結構いろんな町に走るためにわざわざ出かけて練習するっていうことをやってました。まあね、あの俺はやっぱりその、まあ、トレーニングする時もね、まあ、文化系の寄りなんでね、考え方がトレーニングする時もなんか風情がないとできないタイプなんですよ。でも俺のやる気スイッチイコール風情みたいなね、あの感じであのトレーニングしてるっていう感じなんですけど、まあ、あのだからあのなんていうんですかね、トレーニングルームとかで走るよりもなんか景色がないとね、あの頑張れないなっていう感じもあって、あの多摩川近辺のね青空と散歩道みたいな感じの景色とか、なんか大自然と武蔵野大地の住宅街みたいなね、まあ、ちょうど日野とかね吉祥寺とかにあるような景色を見ながら走って鍛えたりとかねしてたんですよね。まあ、その時からなんか走ることが楽しいなとか思って、その流れでね、あの高3の時にね、あの帰宅部なのに体育祭のクラス選抜1名のね、あの 1500m 走のね 見事出馬するというね出来事がありまして、まあ、あの 1500m 走っていうのは、あの本当になんか陸部のエースとか、本当野球部で走るの得意な人とか、もうなんかもうギョッとするような、そうそうたるメンツしか出ない競技なんですよ。でもその中で帰宅部だった俺が戦後に出るなんてね、 1500m 走に出るなんてもう革命じゃないですか。ということでね、もう俺はもうねガチ練したわけですよ。もう夏休みをね使ってね。でその練習の時に、そのなんかこう自分の、まあ、走るコース的にね、自分の足で高尾から新宿の間、まあ、中央線沿い一通り制覇しましたね。まあ、あの体育祭がね、あの9月だったんですけど、あの夏休みは高尾と八王子、まあ、結構西の方ですねとか、八王子と立川の間っていう、まあ、あの西の方のエリアはよく走ってまして、で9月入ってから、あの吉祥寺から立川の間の十何キロとか走ったりとか、新宿から吉祥寺までね一気に走って練習したいっていうのがね、体育祭の前日にやったりとかして、まあ、それで結果なんかその高尾と新宿の間の場所は、あの一通り全部走ったことがあるみたいな状態になったんですけど、まあ、でもやっぱりあの新宿のあの高層ビルからね出発して、中野とかね吉祥寺とか、あの商店街とか通ってね、高尾まで網羅したっていうね、まあ、あの達成感やっぱり感動でしたよね。まあ、そんなこんなでね、あの中央線沿いでマラソンの練習した上で、あの 1500m 走に出場したんですけどね、まあ、あの体育祭の当日をね迎えてね、まあ、結構ねなんかその期待されてたんですよ。なんか良くも悪くもどうなるか分かんないっていうね感じでね、 やっぱりあの陸上部のエースが優勝候補でね、あの本番前に俺戦後出ることになったわ1500m 走出ることになったわっつって、あの挨拶しに行ったんだけど、やっぱりね、あの当日集まったメンバーもね、他の野球部とかも含めてそうそうたるメンバーだったと。っていうかね、あのここまでちょっとずっと話してたんですけど、ちなみに言うけど俺マジで運動音痴だからね運動音痴なのに 1500m 走出るっていうね、なんかもうことがあったわけです。でもやっぱりあの輝きたかったんで、あの競技が始めましたとね、あの合図が鳴って全員ねゆっくり走り始めましたっていうね、その時点でもう俺は輝きたかったから猛ダッシュしたんですよ。なんかもうそれで陸上部のエースも最初からもうどんどん抜かして、まあ、 あの3度目4度目されましたけど、あのぐんぐん差をつけてトップランナーで独走するっていうねことがあって、もうそれだけでね、もう俺のもうクラス中がおーってなってね、もう大盛り上がりだったわけですよ。でそれで圧倒的な差をつけて、あのトップで独走し続けたんですけど、いやーやっぱね2周目入ってね、あの疲れちゃって立ち止まるレベルでねペースをして、後から全員に抜かされるっていうねことがありましたね。ということでね、やっぱあの体育祭の 1500m 走の、あの我が母校の歴史に刻んだと言ってもねいいかもしれませんね。ということで、まあそんなね、暑いのかになんだかよくわかんないね、あの奇妙なドラマもありましたけど、まああの皆さんもね、もしね、なんかこの行事とかでやらかしたこととかがあったらね、ぜひね、はがきをお送りください。お待ちしております。ということでね、今日はあのこの辺でお別れしたいと思います。